防災コミュニティ、富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今日は富山県防災士会から佐伯邦夫さん、江尻博之さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマなんですけれども、地域の防災力とはという、そういったテーマなんですよね。佐伯さん、担当直入に、地域の防災力、一体何でしょうか。
非常に難しいんですけども、機械力だとかそういったものではなくって、やはり地域のさまざまな方たちがいかにその地域でね、防災力をつけるかっていうふうに、協力することが、地域の防災力になると私は考えています。
協力ですか、うん、まあ、隣近所の皆様とっていうことですかね。
はい、
うん、
日頃、現代のこの社会ではあまり隣近所とかって交際ないと思うんですね。僕のようなニュータウンのところなんかは特にないんですけども、防災訓練なんかやってて、初めて隣近所のご主人とお話ししましたとかね、で感動しましたとかっていう
確かにそういうことありますね。
そうなんです。
特にそのご主人ですよね、奥さん同士はこうおしゃべりしたりとか、ご挨拶されたりとかってあるかもしれませんけれども、ご主人がなかなか出てこられないかもしれないですよね。
そうですね、町内会は奥様任せですもんね。
どうしてもね、お仕事が終わりだったりってなりますとね。
ですから変な話ですけども、防災訓練やってて初めましてという挨拶が出るという、
なるほど、
そういった意味では、地域行事がものすごく盛ん、文化祭にしても運動会にしても、たくさんの人が出てきて皆さんが協力するところは実は防災力高いですよね。佐伯さん、
はい、よく言われるんですが、納涼祭なんかで人の集まりの良いところっていうのは地域防災力があるんじゃないかっていう話ありますね。
まずはそのお互いの顔が見えていることが大事なんですかね。
確かにそうですね、やっぱり向こう三軒両隣とは言いますけれども、顔と名前が一致する人とはやっぱり協力しようっていう気になりますもんね。
なります、
今
ちょうどね、運動会シーズンですから、その地域の大運動会みたいなものも開催されると思いますけれども、せっかくの機会ですからぜひご参加いただきたいですね。
言えてます
やはり地域のそんな、そういったね、行事に参加するっていうのは非常に重要なことだと思いますね。ただあまり真面目になることもないんですけどもでもやっぱり隣近所ね、一緒にそういう活動をするっていうことがやっぱ大事じゃないかなと思いますね。
まずは楽しみながらというね、そういったことからなんでしょうか。はい、
そうですね。
ちなみに佐伯さんはどちらの方にお住まいなんでしょうか。
富山市の南側で布市新町というところに住んでおります。
そうですか。江尻さんはどちらに。
私は射水市、中太鼓山ですね、太鼓山ランドのあるところです。
なるほど、
はい、
何かその地域の特徴ってありますか。
40年前に太鼓山ニュータウンっていうのができまして、それが、今射水市ですけど小杉町の太鼓山、ですからベッドタウンっていうんですかね、富山の住宅、一戸建てなり集合住宅が密集してまして、だだっ広いところにそういったいわゆる狭いところにたくさん人がいる、中太鼓山、太鼓山地区だけでも3000世帯1万人ぐらいいるんじゃないですかね。昔の砺波の三居村なんかと比べたらとんでもない話で、 まあ、そういったところにやっぱ災害が起きるとパニックの状態は想定されますね。
そうですよね。佐伯さんのお住まいの場所はどういった場所ですかね。
そうですね、富山市の南部で、昔あの辺は田園地帯だったんじゃないでしょうかね。ほとんど周り中が田んぼだったところに、そうですね、ほぼ300戸ぐらい、人口にして1000人足らずの住宅地、専用住宅地なもんですから、みんな均一な 家並みですとか道路とか、いわゆる住宅専門の住宅街ですね。
ということはやっぱ新しいので、うん、ちょっと地域のつながりは弱いかもしれないですね。
うん、そうなんです、でも意外と運動会とかね、これから秋になると、地域の運動会とかありますが、意外とまとまってるんですね。だから先ほど言いました納涼祭とかつっても結構集まってこられます。で先日防災訓練やったんですが、これで私のところ 5年連続やってるんですけど、参加世帯が140世帯、参加者で200人ぐらい、結構集ま
っ、そうですよね、
はい、ね、消防署の方たちがびっくりされるっていう、はい、
なるほど、
はい、
内容としてはどういったことをされたんですか。
避難訓練でしょ、それから消火訓練、それから人命救助って言いますか、AED を使った救命救助訓練です。それからちょっと炊き出しをやってみたりということで、毎回同じことやってて、もう5年経ちましたんで、来年からは少し中身を変えようかなと思っております。
そうですか。まあ、でもね、繰り返し繰り返し同じことをするっていうのも大事って聞きますよね。
大事です、はい。
まあ、その定着させると言いましょうかね、どうですか、江尻さんのお住まいの地域では防災訓練もありますか。
ありますね、はい、町内では1年に2回ですかね、安否確認を、やっております。つまり地震が起きましたよっていう想定のもとに、皆さん大丈夫だよっていうサインを家の前に出すんですね。でまず近くの公園に集まって、誰々さんち大丈夫けって、あれあの人のとこどうしたんけってな、助けに行けみたいな、そういうちょっとイベントを作りまして、でみんな集まったところで避難所に行きましょうっていう風な、まあ、その後炊き出しをしたり、皆さんで、まあ、1年に2回ですね、避難経路っていうんですかね、あとちょっと周りとの協力、そういったものを確認しています。
その避難しましたよという合図はどんな風にされてるんですか。
ちょっと秘密なんですけど。
秘密なんですか。
はい、家の前にですね、はい、そのサインを出すことになってるんです。でそれが出てないところはどうしたんだろうっていう風にどんどんどんっていうことで助けに行くような、仕組みになってますね。
なるほど、
はい
はい、
自宅に避難しててもいいんですよ。安全だったら安全だよって家の前にサインを出しておく。
あ、そうですか、
はい、
まあ、そういうことがね、近所の皆様でこう周知されてるっていうのは大事なことですよね。まあ、そういう地域ごとのルールっていうのがね、しっかりあるっていうのはとても大切なことですね。
はい、だと思います。
どうですか、佐伯さん、地域の皆さんで何かそういうルール作りだったりですとか、確認してほしいこと、また作っといてもらいたいなみたいなものってありますかね。
そうですね、富山市には地域防災計画という法で定められた計画があるんですが、海から山まで富山市の場合相当広がりがありましてね、それぞれの地域独特といいますかね、そういったあまりにも広いもんですから、ちょっと広範囲すぎて一つのそういった計画で本当に大丈夫なのかなという疑問があります。それで、私ども富山県防災士会でも、いわゆる何々地区っていう地区防災計画を作りませんかっていうことで、勧誘しているって言いますかね、お勧めしているんです。
そうですね、
そうですよね、必要ですよね。
お国でも作りなさいっていうことになってるんですね。地区の防災計画、自治会とか、自治振興会とか、そういう単位 でしたよね。
はい、やはり環境が比較的同じような水準のところでね、自然条件ですとか人口とかね、そういったことをいろいろ加味しまして、似通った地域で一つの地区防災計画を作るということが大事だと思うんですね。
実際に江尻さんの地区ではこの地区防災計画を作られているそうですね。
あ、はい、作りました。
はい、
やっぱり防災自主防災会を作って、こんなことこんなことこんなことしましょうと、つまり災害時には何するとか、災害のない平常時には何をするとか、まあそれが書いてあってもなんか絵に描いた餅のような感じなんですね。それを何年計画で、しかも地区防災計画に求められるのはその地域の特性を生かしてどうするかというところ、そういった項目がやっぱり設定しましょうねっていうような、ガイドラインありまして、うん、自然特性とか、
はい、
社会特性とか、この2つによって、うん、全然その防災活動あるいは防災減災活動何するかって全然違うんですね。
うん、
だって住宅地みたいなところとか山間地であるとか海の近く、同じ地震でも海の近くだったらまず津波ですよね。
そうですね。
全然その災害対策減災対策の項目が違いますよね。
うん、
ですからそういう地域の特性を捉えて、自分たちが何年計画でどういうふうな訓練してどう動いていくかっていうのが大事になってくると思います。
うん、実際に作られたからこそなおさらそのお気持ちっていうのはね強くなられたのかなと思いますけれども、
はいはい、
具体的にはその中太鼓山としては、
はい、
どんなことを大事にしましょうというふうになってるんですか。
あ、そうですね、まずは皆さん一人一人が自分がどこに逃げればいいか知るっていうことですね。
うん、
避難所ってたくさんあるんですね。
はい、
でもいきなり避難所に行くので、避難所小学校とか中学校とかね、大きな公共の施設であるとか文化ホールであるとか避難所になっとるんですけれども、いきなりそこに行くのではなく、
うん、
やっぱり自分たちの近く一番小さなコミュニティっていうのは町内会だと思うんですね。
はい、
そういったコミュニティで集まって、そこで安否確認してから避難所へ行くというふうなコミュニティ単位で動かないと、避難所行ったらそこにまた小さな、町内なり町ができていくわけじゃないですか、協力し合う単位が。
はい、
まあ、そういったようなコミュニティ単位をどうこう、発災した後災害が起きた後動いていくかっていうところが一番大事で、あと2番目はその、町とか、学校の先生方とか他の地域団体あるいは公の団体とどう連絡協調していくかっていうところ、うん、それが2番目ですかね。はい、でもまだまだレベルとしては駆け出しだと思いますよ。
あ、そうですか。
はい、
お聞きしてますと、その住んでらっしゃる人が多い分ですね、そのまずはそのちっちゃい単位で皆さんの安否を確認するっていうのはやっぱり大事なことですよね。もっと多くなっちゃいますもんね。
はい、
人でうじゃうじゃになってるところで、
はい、
あの人はどこだどうだどうしたってできないですもんね。うん、
はい、
で先ほどのお話からね、皆さんの顔が分かっていればまず近所のご近所さんの顔を見て安心できるっていうこともあるんじゃないでしょうか。
そうですね、ありますね。
まあ、そういったことで皆様にはこの地区防災計画をぜひ作っていただきたいということですよね。ここからはですね、少し歴史のお話もお伺いしたいと思うんですけれども、江尻さん何か資料を持ってきていただいておりますね。
あ、そうですね、今歴史の話を私しようとしてますけれども、
はい、
皆様方にやっぱり分かっ ていただきたいのは、やっぱり防災とか減災とか、正しく恐れて正しく備える、これを分かっていただきたいと思います。経験したことのない災害ですよね。自分の生きている間は地震なんか経験したことのない。富山県だってもう160年来ていない。立山が守ってくれっちゃというようなことなんですけれども、そうではなく、地震はいつ来るかわからないけれども必ず来るということで、そのためにまず何をしておかなければいけないか、それを分かってほしいというのが実は私の結論です。
そうですか。
歴史の話に戻しますね。
はい。
ですね、防災のレベルというのは4段階ありまして、最近ではお国内閣府の方でも防災 1.0 から防災 4.0 という4段階に分けて、呼んでいます。防災 1.0 っていうのは昭和34年伊勢湾台風が来た頃です。これにびっくりしまして、日本は災害対策基本法というものができました。ところがですね、その後36年間何もしてなかったんですね。
何もですか？
はい。
で、
阪神淡路大震災が起きちゃったんです。これが平成7年なんですね。実はその時にあまりにも危機管理体制が不備だということで、いろんな、防災に関する法律が整備されました。例えばですね、私たち防災士会に所属しておりますが、日本防災士機構ができたのもですね、この8年後ですかね。1995年、阪神淡路大震災、平成7年って言いましたね、さっき。その8年後2003年に防災士機構というものができまして、私たち防災士が初めて誕生しております。このあたりがですね、防災 2.0 で、その16年後ですね、東日本大震災が起きたわけです。はい。これを防災 3.0 というふうに言われてます。
はい。
でなぜ東日本大震災が大きく捉えられているかと言いますと、今度はですね、最大クラスを想定した大きな、ものすごく大きな災害を想定した備えが不十分だねと、いうことになったわけですね。はい。ただ防災 2.0、 阪神大震災の時に危機管理体制を十分にしたり、防災士のメンバーもこう育っていったりして、東日本大震災の時にはある程度はお役に立てている面もあるんですが、さらに進みまして、東日本大震災からもう6年経った今現在なんですけど、防災 4.0 と言われてますのは、地震以前にですね、温暖化がもたらす気候変動が最近すごいですよね。
はい。
ですから雨風、海流のこう温度に影響されて、ものすごく漁場も変わってきてますし、ということで、地球規模の気候変動がもたらす災害が大きくなってきているということでですね、これ何をしようかとしているかと言いますと、
はい、
結局このそういったものに日本の国土もそうですし、公の機関が対応しようとするとなると、ものすごい設備なり、ものすごい莫大なお金なり、先の見えないものに対して投入しなきゃいけないですよね。それはもちろんあるんですけれども、国民の皆さんの一人一人が防災を自分ごとと捉えて、自律的に災害に備える社会、先ほど地域の防災力とはっていう話から始まってますが、ずっとこのちょっと歴史の話をする前の話はまさにそれなんですね。自律的に災害に備える社会に向けた新たな、防災減災活動の段階に入ってきているというのが、防災 4.0 です。
なるほど。
はい。
で最初に立山が守ってくれるからみたいな話があった時に、佐伯さんもクフって笑っちゃいましたけれども、
はい、
富山の皆さんには本当に 自分にも起こりうることなんだということをですね、うん、今一度感じていただきたいなというのは思いますね。
はい、あの確かに、日本でね一番今富山県は有感地震が少ない県です。
はい、
でもね、やはり160年ほど前には大きな地震がありましたし、それからもっと遡れば天正地震、約400年ほど前ですか、全く富山県で地震がなかったわけではないんで、やっぱりいつそういった大地震が起きるかわからない状況ですよね。そんなものですから、やっぱり備えなきゃいけないと思っております。
それこそもう一人一人の備えですよね。
そうですね、はい、何をするかっていうことですよね。
富山って確かに自然災害比較的少ない県ではあります、うん、けどもさっき の海温の上昇によってね気候変動がありますね。そうなると本当にどこでどんな災害が起きるか本当にもうわからない状況に今なってきてます。ですから富山安全だ安心だとこう油断してますとね、いつそういった災害が来ないとも限りませんので、それこそどのように備えればよいのかなということを日頃からやっぱり考えていかないと僕はまずいと思うんです。かえって安全安心ということで、大混乱になるんじゃないかなという気がします。
まだまだそうやって備えが十分でない方が多いなっていうふうに、そういったことに目の当たりすることもお二人多いですか、防災士の方としては。
そうですね、
そうですね、確かにやっぱり地震が一番厄介といいますか怖いですね、じゃあ地震がといってたらその他に何があるかっていうと風水害、確かにこう集中豪雨ありますけど事前に分かりますよね。来るぞ逃げなさいって言ったら家屋は倒れても人命は助かります。あと火災とかも急に火災ボンと出るわけじゃないので、出たぞ風向きこうだ風下の人逃げろ分かりますよね。台風も事前に分かりますよね、はい、あだんだん来た来るかもしれない、いや避難命令が出た、でも地震だけは分からないですよね、いきなり来ますよね、そのために自分たちは富山県防災士会でもいろんな防災訓練に参加して自分たちの、ブース出してますよね、
はい、
でそこでは皆さんご存知だと思うんですけど自助共助公助、自助は自分で助ける、共助は共に助け合うですかね、公助は公の、援助ですよね、がありますけれども、発災直後っていうのは、皆さん市役所の人も消防士もみんな、被災者じゃないですか。
そうですよね、
だから助けに来ない前提でまず自分がどう助かるかっていうところをやっぱり大事ですよって説明してますよね。
はい
はい、
言われてみればそうですよね、その時っていうのもね、
災害の時やっぱり公助共助自助ってよく言われます、
はい、
けどもやっぱり公の助けというのはなかなか来てくれません、そんな時にやっぱり共助と自助が大事だと思うんですが、私は、その中間のご近所、はい、これが大事じゃないかなと思うんですね。
確かにそうですね、
お上手ですね、あでもそれはもう今日のテーマに本当に沿ったお話ですよね、ご近所の皆さんが大事、
はい、
だからそこまでの人間関係をやはり作っておきましょうということになりましょうか。
そうです、
お伺いしてまいりましたが、ちょっとね耳が痛いなとか、あ近所付き合いちょっと上手にできてないなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これも日々の積み重ねかなと思いますのでね、急に仲良くなるっていうのは難しいでしょうから、
そうですね、はい、
徐々にですね、
はい、そうですね。ではどうでしょうか、最後にもう一言ずつですね、皆様にぜひお伝えしたいなということ終わりじゃないかなと思いますのでお伺いしたいんですけれども、江尻さんいかがですかね。
あ、はい、やっぱりですね、本当に具体的な話になるんですが、自分の身を自分で助けれないと自分の家族も近所の方も助けれないんですね。ですからぜひやっぱりご家庭の中にはですね、防災対策、具体的には避難袋とか、
はい、
そういう災害袋を、備えることと、あと備えていても家の下敷きになってはまずいので、耐震対策ですね、物が倒れないようにとか、火事を起こさないように消火器の日付をちゃんと見て最新のものにしておくとか、
はい、
あと最後に言いたいのはやっぱり1981年前に建てられた方のお家は耐震対策が弱いかもしれないので、ぜひ耐震診断を、これちゃんと補助出ますからね、町から、市とか町から補助出ますから、耐震診断をしていただきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。はい、では佐伯さんいかがでしょうか。
はい、私最近読んだ本で、東日本大震災の実体験に基づく、災害初動期の式心得というちょっと難しそうな本なんですが、これ国土交通省の東北整備局が、出した本で、
はい、
その最後に結論って言いますかね、がすごく私印象に残ったものですから言わせていただきますと、はい、備えていたことしか役には立たなかったんだと、で備えていただけでは十分ではなかったんだと、
うん、
これはやはり実際の経験に基づいた本ですんでね、
そうですね、
非常に私はこれを心に響いたんですよ。
もう一度お願いします。
はい、備えていたことしか役には立たなかった、でも備えていただけでは十分ではなかった、
うん、
ということで、今日のお話は私これで失礼したいと思います。
ありがとうございます。今日はですね、初めて聞く言葉もいろいろありまして、地区防災計画ですとかね、あとは防災 4.0 これを目指しているとかですね、最後の一言もすごく響きましたね。だからこう十分にはしたいですけれども、起きてみないとわからないことってたくさんあると思いますから、できるだけの備えですよね、しておくこと、
そうですね、
またね、はい、地域の防災力を皆様高めていただければなと思います。
はい、
今日は富山県防災士会の佐伯邦夫さん、そして江尻博之さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。